10ページ。石田浩二。子育て日本一の多治見市を目指して。仮称、旭ヶ丘子ども園と体育館空調機設置について。少子化や保育料の無償化が進む中、保育ニーズの多様化に伴い、保育園や幼稚園を取り巻く環境は大きく、変化している。今後の保育行政の方向性について、及び9月定例会で、学校体育館への空調機整備の検討を求める付帯決議を行ったが、その後の検討状況について、以下の質問をする。問い、今後の幼稚園、保育園のあり方と、子ども園への移行についての考え方はどのようか。答え、福祉部長。今後の具体的な幼稚園、保育園のあり方については、現在、庁内プロジェクトで検討しており、できるだけ早く方向性を決定する。問い、令和7年度に旭ヶ丘保育園に、市職員を配置するが、民間保育園との業務内容や労働環境などのすり合わせはできているのか。答え、福祉部長。円滑に運営を継続できるように、現在の指定管理者としっかりすり合わせを進めている。問い、令和8年度に旭ヶ丘子ども園と、笠原子ども園が同時に運営開始となるが、職員体制は確保されるのか。答え、福祉部長。直営での運営開始に向けて、定員適正化計画を見直し、保育士の採用を積極的に進め、職員体制をしっかりと確保する。問い、保育士経験者の採用試験と周知方法はどのようか。答え、福祉部長。今年度から経験者枠を設け、年齢幅を広げ、実務経験がある方を対象に、試験を面接のみとしている。周知については、市のホームページや、市の保育士、幼稚園教諭に、経験者枠ができたことを周知し、周りの方へ宣伝していただくようお願いをしている。問い、学校体育館への空調機設置について、これまでの議論や付帯決議を踏まえ、国の動向を注視しつつ、来年度に向けてどのような対応が進められるのか、具体的な計画はどのようか。答え、企画部長、小泉小学校と東都中学校については、現在設計中であり、空調機整備工事費を令和7年度予算で要求する。他の学校については、現段階では、国の支援策や、本市における設置体育館の実例検証により、今後の展開方針を検討していく。その他の質問項目、地域移動手段について、登録を要しない輸送に関するガイドラインについて、千石幹雄、福祉がどこまで担うか、重層的支援体制整備事業の今後の取り組みについて、本市の最高位計画である第8次総合計画の基本計画事業で、重層的支援体制を整備し、市民の複合化、複雑化した支援ニーズに対応します、としていることを踏まえ、本事業に対する本市の取り組みと、今後の方針などについて、以下の質問をする。中、重層的支援体制。支援のしづらさを改善し、生きづらさを感じる人への生活を支援するなど、 地域住民が抱える様々な課題に対して、包括的な支援をするため、自治体が新たな支援体制を整備するもの。令和7年度より実施が努力義務となっている。中、終わり。問い。令和3年法改正以降の本市における取り組みはどのようか。答え。福祉部長。令和3年10月にワーキンググループを設置した多治見市社会福祉協議会にも加わっていただき、体制整備の方針を議論した。問い。厚生環境教育常任委員会で視察した野見市では、支援事業の中でも難しい引きこもり事業で大きな成果を上げているほか、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーの支援を受けた地域福祉委員会を中心に地域力の強化が図られている。本市における取り組みの方針はどのようか。答え、福祉部長。引きこもりについては、福祉課に相談窓口を設置して対応している。地域との連携は、相談対応や支援を行う上で非常に重要であると認識している。今後は連携をさらに強化し、地域課題を共有し対応する。問い、本事業を推進するにあたり、その体制として組織の縦割りは不都合が生じないか。答え、福祉部長。縦割りによる不都合が生じないよう、部署間の連携を強化し、事業を推進する。問い、野見市の安心相談センターの設置のように、新たに部署を設置して、事業を推進する予定はあるか。答え、福祉部長。新たな部署の設置は行わない。問い、地域包括支援センターとの連携や、社会福祉協議会などに事業委託をする際の支援のあり方をどのように考えているのか。答え、福祉部長。地域包括支援センターを含む関係機関と連携を図る。問い、重層的支援体制がどのように整備された多治見市を目指そうとしているのか。答え、福祉部長。市民の多様な支援ニーズに対応でき、包括的な相談支援体制が充実した町を目指す。